ッセージに入らせていただきたいと思います。今日は2月の14日ということで、バレンタインデーですね。バレンタインデーは、カトリックの昔神父バレンタインという人がいて、で、昔ある王様がですね、男と女が愛し合うことを禁止する法律を作ったみたいです。でそれに対して、バレンタインはそれは神の御心にそぐわないということで反対をしました。でそれで抗議をしたそうです。でそのために王様に、死刑にさせられて、そしてその死刑を執行した日が2月14日ということで、でそれで人々はその、バレンタインを、男性と女性が愛し合うその守護をする人として記念して2月14日を祝うようになったという、そういう言い伝えがあります。私たちの主イエス様はも同じように何かのために死にました。何のために死んだでしょう。皆さん一人一人を生かすためですね。一人一人が生きるためにイエス様は死なれたんです。皆さんを救うために死なれたんです。皆さんを罪からまた地獄から死から病から諸々の貧しさから救い出すためにイエス様は死なれたんです。今日は日曜日で、バレンタインは年に一度しかないんですけれども、私たちは毎週日曜こうしてそのイエス様の死を記念して集まって、そしてここに集まっています。今日はですね、そのバレンタインにちなんでではないんですけれども、結婚について、あと、男と女が愛し合うということについてメッセージさせていただきたいと思います。まず結婚はじゃあ聖書にはどのように書いてあるか、もうこれは本当に結婚ということについては聖書はとても重要課題として、至る所に散りばめています。そもそも聖書は最初は結婚、アダムとエヴァの結婚で始まり、そして黙示録さっき読んだんですけれども、黙示録の最後は、結婚で終わります。黙示録の最後は、教会、つまり召し出された者たち、私たちですね、私たち教会とイエス・キリストとの結婚で大演壇で終わります。創世記ではまず読みたいと思います。創世記の2章で、そもそもですね、神様が人を作られたのは何でか、この聖書が結婚で始まり結婚で終わるところを見ると、どうも、人と神が共に住むことを最終目的として人を作られて、そしてそれはキリストの花嫁として、神様の愛する一人子イエス・キリストの花嫁として人を作られたのではないかと、私は思っています。創世記の3章19節から、25節まで、あ、すみません、創世記の2章ですね。創世記2章の19節から25節までを、では、私が読みます。神である主が土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作られたとき、それにどんな名を彼がつけるかを見るために人のところに連れてこられた。人が生き物につける名は皆それがその名となった。こうして人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見当たらなかった。そこで神である主が深い眠りをその人に下されたので、 彼は眠った。それで彼のあばら骨の一つを取り、そのところの肉を塞がれた。こうして神である主は、人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。すると人は言った、これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。その時人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった、ね。神様が、まずアダムを創造されました。そこで言われたんです。人が一人でいるのは良くない、私は彼のためにふさわしい助け手を作ろう。そうです、人は一人でいるのは良くないんです。で、同様にイエス様も創造の初めから一人でいるのは良くないということで、神様が人を作られたと、思われます。男の助け手として女を想像しました。つまり助けが必要だったんです。男性は女性がそばにいて助けてとして、いてくれると男はますます強くなれるんです。同様に私たち教会召し出された者たちもイエス様を助けとしてイエス様により頼むとき、イエス様はとても喜ばれるんです。男性は自分が頼りにされると感じるとますます強くなります。同様にイエス様もますます私たちが頼りにすると、もっともっと何かしてあげたい、もっと愛してもっと喜ばせてあげたい、そういうふうに思いますね。世の中人は男と女にいるんです、女がいるんですけれども、これは、来たるべき天の影であります。来たるべき天においては、私たち教会とキリストが、結婚し、そして共に住む、そのことの写しなんです。で、この23節の方でアダムがエヴァと出会った時どのように言われたか、とても喜んでいるみたいですね。これこそ今やっていうふうに言ってます。私の骨から取られた骨、私の肉からの肉。もともと女性は男性の脇腹の骨から作られたとここに書いてあります。もともと女性は男性と一体だったんですね。ですから女性の皆さん、もし、男性、結婚された方が経験あると思うんですけれども、男性の腕の中で、抱きしめられて、男性の脇腹のところにピタッと寄り添っている時、とても安らぎを覚えると思います。それはもともと男の脇腹、そこがもともといた場所だからなんです。だから自分の本来 いるべき場所は、男性の腕の中、つまり脇腹の近くです。私たち教会が本来いるべき場所はイエス様の脇腹の中、イエス様の腕の中になりますね。イエス様の腕の中にくるまれているときは私たちはとても安らぎを得るんです。なぜならそこが本来私たちのいるべき場所だからです。私たちがそこを離れる、自分勝手に私あっち見たいわということで出歩き回ると、そのうち辛くなってくるのが、まあ、健全なキリスト者の、霊的本能でありますね。アダムとエヴァはエデンの園で、暮らしていたんですけれども、しかしある時堕落してしまいます。 蛇にそそのかされて、そして神様が食べてはならないと言われていた木を取って食べてしまいます。そして人は死ぬ身となってしまいました。キリストのイエス様は永遠に生きておられるお方だから、死ぬもの、死ぬべき人とまた罪のある人と一つになることはできないんです。それで神様はどうされたか、人が罪を犯したからもう滅ぼしてしまうというようなことはせず、むしろ救おうと考えて、しかもどのように救おうと考えられたかというと、その人の身代わりになって、自分の大切な大切な一人子を身代わりとして死なせる、その方法を捉えたんです。神様の目から見たら夫と妻は一つであります。つまり私たちはその罰せられたイエスと一つになることによって、神様の目から見たら私たちは本当は罰せられていないんですけども、イエス様とつなぎ合わせられることによって、その罰せられたイエス様と一つとして神様は見てくださるんです。エペソの5章によりますと、妻の頭は夫であるとあります。日本語で主人という言葉がありますね。つまり主、妻の主は夫です。イエスを主とする者は救われる、それは福音ですけれども、このイエスを主とするというのは、イエスを主人とする者は、救われるんです。なぜ？イエス様と結ばれて一つになるからです。つまり皆さんがイエス様に向かって、イエス様、あなたが私を守り養い育てて飾らせてくださる主人でありますと告白することによって、それでイエス様と結ばれることができ、イエス様と一つになるということは、つまりイエス様の性質そのまま受け継ぐことができるんです。永遠の命、まあ、罪から切り離された清さ、聖なるご性質、それらと一つになることができるんです。じゃあそのエペソの5章を開きたいと思います。エペソの5章22節から、まあ、ちょっと読まずに一個一個、見ていきたいと思います。まず22節、妻たちよで始まります。まず命令は妻に対して、送られています。どのような命令か、主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに従うように、妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。まず妻の側に対しては夫に従うようにということが言われています。とても難しいというふうに思われる、まずどうやら女性は思うみたいですね。実際難しいと思います。しかしなぜなら、なんでそうなのか、キリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であるからです。キリストが教会の頭だから、つまりキリストと教会の関係がこのようにあるから、だから、そのように進められているわけです。では夫に対してはどうでしょうか。夫は結構ですね、もっと大変だと思いますよ。読んでみます。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。要するにイエス様はご自身を捧げられましたね。自分の命を差し出して、そのように夫も妻を愛しなさい。ここで使われている言語はアガペ、 つまり無償の愛です。死に至るまでも尽くす愛です。それで愛しなさいということを言われています。妻に対しても夫に対しても非常に難しいことが言われておりますけれども、しかしこれを守ったら、もしこれをすることができたら、これは人の力ではできないんですけれども、もしこれが主の憐れみによってそのことをなすことができたら、もうこれは天国だと思いますよ。これほど幸いな夫婦関係はないと思います。地上においてはとても難しいことです。ただ天においてはこれが実際のこととして、キリストと教会の関係において成就するんです。26節、キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。イエス様はなんで私たちのために死んだか、その理由がこれです。私たちをシミやシワやその類の何一つない清い傷のないものとするためです。私たちはキリストの花嫁となることによってそのようになることができます。夫にとっては妻を、あるいは男性にとっては女性を、彼女を守って養って立て上げて、そうしてその女性の方が喜んで満足して満ち足りて、そしてますます夫を尊敬する、そのことが、男性にとっての満足ですね。女が喜ぶ顔を見るのが男にとって満足なんです。そして同様にキリストも教会を養い育て守り立て上げ、破れがあったら繕い、そういうふうにして教会が満足して喜んで、そのような顔を見るのがイエス様の、ご性質なんです。男と女がそのようにな関係である以上、イエス様と教会の関係もそういう関係です。ですから私たちは大胆にイエス様にいろいろ求めることができるんです。そして私たちが本当に喜びに満たされることがキリストの満足につながるんです。では神様がイエス様を花婿として整えて、そして夫婦、教会とキリストを夫婦として立て上げるのは、何でか、もうこれは言うまでもなく喜び楽しんで生活するためですね。ハッピーハッピーで生活するためです。その聖句を読みたいと思います。イザヤの62章、ちょっとこれはですね、新改訳、皆さんお持ちだと思うんですけど、どうも新改訳だと意味不明なところがあるので、新共同訳で私が読みます。ちょっと待ってください。62、新共同訳で私が読みます。イザヤ62章の4節5です。あなたは再び捨てられた女と呼ばれることなく、あなたの土地は再び荒廃と呼ばれることはない。あなたは望まれるものと呼ばれ、あなたの土地は夫を持つものと呼ばれる。主があなたを望まれ、あなたの土地は夫を得るからである。若者が乙女をめとるように、あなたを再建される方があなたをめとり、花婿が花嫁を喜びとするように、あなたの神はあなたを喜びとされる。もう一箇所読みます。今度は新改訳で、ゼパニアの3章、ゼパニア3章14節から17節まで、 ゼパニアの3章17節から17節までを読みます。シオンの娘よ、喜び歌え。イスラエルよ、喜び叫べ。エルサレムの娘よ、心の底から喜び勝ち誇れ。主はあなたへの宣告を取り除き、あなたの敵を追い払われた。イスラエルの王、主はあなたのただ中におられる。あなたはもう災いを恐れない。その日エルサレムはこう言われる。シオンよ、恐れるな、気力を失うな。あなたの神主はあなたのただ中におられる。救いの勇士だ。主は喜びをもってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。アメン。主は私たちを喜んでくださるんです。花嫁として若い男が若い女を喜ぶように、新郎が新婦をめぐったとき喜ぶように、天における結婚においては主は私たちを喜んでくださるんです。私たちはその主にふさわしいものとされるために日々キリストによって整えられ、その彼の日に備えてこの人生を歩みたいと思います。ではお祈りいたします。あなたの神主はあなたのただ中におられる。救いの勇士だ。主は喜びをもってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。ハレルヤ、感謝いたします。あなたが私たちのことを楽しんでくださることを感謝いたします。それはただイエス様の血潮によって私たちが贖われたゆえであります。私たちがイエス様にあるとき、イエス様につながれているとき、私たちの犯した罪々はもはや消え去り、ただ主よ、あなたの目は、神様の眼差しは、その釘付けられて、釘打たれて、貼り付けにされたイエス様、罰せられたイエス様、あなたの眼差しはそれによって、私たちをそのイエス様と同じとして見てくだされたら感謝いたします。私たちはキリストにつながれているがゆえに罰を受けたと同様にあなたは見てくださることを感謝いたします。私たちはただあなたから離れ、あなたの言葉に背き、自分勝手なことをして死ぬべき身となってしまいましたけれども、それをあなたは愛によって救い出そうと、この長きにわたって、長い歴史にわたって贖いの計画を立て、ついに贖い主であるイエス様を立てて、そうして罪を十字架に処罰して、私たち人をあなたを信じる信仰によって、そのイエス様と一つとすることによって私たちを救い出してくださいました。この釘はなんと偉大なことでしょうか。私たちはただあなたにつながれている時こそ命を持ちます。私たちは日々整えられて、かの日あなたと一つとなる日、その日に備えて私たちがこの地上の歩みを全うすることができますように、日々主よ、あなたを覚えてこの地上の歩みを歩ませてください。あなたが世の始まる前から用意されていた祝福を継がせようとして、このことを成してくださったことを感謝いたします。今日の御言葉を感謝いたします。尊き主、私たちの主人であるイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。